こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスフリーペーパーハニーのコラムでおなじみです、毎日が物語を書いていただいてます、川越淑子さんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんかお天気が良くなってきて、駅からちょっと今日歩いてきてくださったから、はい、かなりいい運動になられたんじゃないですか
そうですね。
汗ばみましたか？
そこまではいかないですね、
でも朝夕がね、ぐっとまだ気温が10度ほど下がるので、何をこう着て過ごしたらいいのか、一番ややこしい時かもしれませんね。
まあ、寒くても歩いたらすぐ暖かくなるんで。
川越さんよく歩いてらっしゃる、はい、山歩きもされてらっしゃるんですか？
今はもうね、山歩きの私をいつも連れて行ってくれる人が、インドに長いこと行ってて、で帰ってきたら今度広島の方に行ってらっしゃると思うので、私もちょっとね、なんとなく用心して膝のと、膝とか、
はいはい、
でも1時間ぐらいから2時間近くはブラブラと歩きます。
お膝を気にされながらも1時間から2時間ぐらいのお散歩ですか？
変な話ですけど歩いたら治っちゃうんです。
そうかそうか。
何ですかこれは？
いや、私は経験のことは言えないですけど、聞きかじりというか、私整体にねちょっと寄せてもらったりして、特に朝方はもう筋が硬くなってる、筋肉も硬くなってるから、
大
体ね午後のね、2時ぐらいが一番こう体の中まで温まってるので、
確かに
動きやすい。
2時ぐらいはちょっと忘れてますね。
だからやっぱり歩かれるってことは、それだけ血行も良くなって、温まってくるので、歩き出したら、だから無理されなくって、
私はブラブラ歩くんですよ。
だ
から運動にはあんまりなってないんですよね。
いやでもそれ以外のこといっぱい吸収していらっしゃると思いますけどいつものように近況からいろいろお話しいただきたいと思います、今日は素敵なご本を持ってこられました。
はい、ちょっと目があんまり良くないんですよ、調子がね。
調子がよろしくない、
は
い、
で病院に行く時間もちょっとなくて、まあ、細かい字で今まで読んでたようなどっしりしたものは疲れちゃうん で、はい、でどうしても本がやっぱり好きなん で、
ね、好きですね、
絵をじゃあ絵を見ようと、
はい、
それで図書館に行って、この星野さん、
あ、
はい、星野富弘さんですね、
はい、
この人の本は前から見たいなと思ってて、
確かこう下半身全身麻痺で、はい、お口に筆を持って、
そう、ね、
絵を描かれる、それも優しい植物の絵ですよね。
そうなんです。あ、ご存知ですか？はい、多分知らない方はあんまりいらっしゃらないと思うん
です。結構そうですね、ずいぶん前ですけど、
マスコミでずいぶん ね、
はい、
で海外でも展示かなりされてますし、それでちょっといろいろ読んでたら、数年前の統計なんですけど、観客数っていうんですかね、美術館に、彼の美術館に、行って、見た人700万人なんですって。それが数年前ですから、で彼が亡くなったのはやっぱり数年前なんですよね。だからまあそれからまたどんどん増えたと思います。
で
まあ、ご存じない方のためにちょっとお話ししますと、彼は1946年に群馬県で生まれて、でものすごいやんちゃな坊ちゃんだったらしいんですよね。それで大きくなって学校の体育の先生になった、それである日そのクラブの活動で皆さんに
生徒さんの
生徒さんに回転をなんか見せるところをどういうわけか頭から墜落して、そして喉から下の髄骨っていうんですかね、それが全もう全く動かなくなる。ですから動くのは喉から上で、ある日どういうきっかけかちょっと私も知らないんですけど、細い筆を口にくわえて、ベッドで横になりながら横のカンバスに お花とか、それから詩、お花を描いたその上あたりに優しい優しい言葉が書いてあるんですよ。もうこれがもう涙もので素晴らしいんですよね。で、あの1000点ぐらいはあの亡くなるまでにお書きになったようで、
そんなにたくさん書いてる。
あの本当にただの花、雑草でもあのその辺にあの踏みつけそうなあのところで咲いてるお花でも、なんかね、あの絵を見てるとエネルギーが感じられるんですね、不思議に。
あの線が何とも温かみのある、はい、あのもちろん口で加えてらっしゃるし、うん、横向きだったり、あのいわゆる普通にこう座って描く状態じゃないから、うん、とっても不自由しながら描いてらっしゃるんですが、それがあの平たい言い方かもしれないけど、味があって、味だけじゃなくって温かみがあって、私も大好きです。
そうですか、
よくカレンダーにもね、はい、なってますから、きっとね皆さんどこかで目にしてらっしゃると思いますね。
私ね、絶対ね美術館に行きたいんですよ。今はちょっとなんか、あの改築工事みたいなしてて、ちょっと小さいところに移ってるみたいなんですけど、はい、あいつか行ってみたいなと思ってるんですけどね、まあ、今のところはその本で我慢してて、はい、であのこの借りた本 の、あのもう1ページ目から、はい、へーっていうドーンと胸に来た言葉がありまして、はい、ちょっと一部だけでもよ、あ
のご紹介いただけますか。
よかったら読ませてくださいますか。
お願いします。
読みます、はい、花には一つとして余分なものがなく、足らないものもないような気がした。ちょうど良いところに花がつき、程よいところに葉があり、葉と花に似合った太さの茎があった。
なるほど。
葉は花の色を、助け、葉っぱは花の色を助け、花は葉っぱの色と形を損なわずに咲いていて、一枝の花とはいえ、広大な自然が風景を見る思いだった。この文章を読んだ時に私は参ったと思いましたね、もうこれ以上の素晴らしいね、優しい味のある文章を書きたいなと素晴らしいでしょ。
そうですね、
あの私はよく歩いてます、毎日ね、
はいはい、
でもそこまで足元にあるその草の花とか、まあ、あの顔から上のでっかい木の、まあ、桜とか、ボケの花とか、
はい、
あのまあ、いろいろありますよね、そういうのは見てます。綺麗だなと思って見てますけれど、それがあのここにお持ちしたように、
はい、
これうちの裏の裏で、ね、なんか咲いてたのと、はい、これがね、あの全然無駄がない形で、このあの茎の葉っぱと葉っぱの間の間隔も同じでしょ、
はい、等間隔ですね。
でこれできます、人間に
、ね、
それも草という草すべてがこうなんですよ。
バランスがね取れてますね。
そうなんです。これは私見てたはずなのにそこまで感動したことがない。だからいかに何にも見てないかっていうことなんですよね。
いやいやいやいや、
これもね、これも葉っぱの付き方が、これは何て言うんでしょうねどこにでも咲いてますね。今
よくあの豆みたいなのができて、それで笛をね、
そうですそうです、
なんか吹いたりする、そういう草ですね。何でしょうね。
でもこの花も可愛いでしょう。
可愛いですね。
本当になんでこんな
スイートピー系ですよね。
そうですね、こんなの人間がにはできない。これは何の花だったか忘れたんです。これもそうですね、あのごめんなさい、あの見られない方、
いくつか何種類か、ね、持ってきてくださって、私もちょっと疎いもんで名前がわからないんですごめんなさい。
いやだからね、
はい、
なんか今まで何を見ていたんだろうって。
川村さんにそれをおっしゃられたら私も何にもっと見てない。
で今頃なんで私は気がついたんだろう、
はいはい、
でそんなこと思ってるうちにこの星野さんのものを読んだり見たりしてるうちに、なんか私の足がね動きたいって言い出したんですよ、うん、あのいつものところじゃなくて、うん、あのもうちょっと、前によく行ってたんですけど、私の住んでるところはフラワータウンの藤ヶ丘というところなんですけどね、はい、藤ヶ丘の4丁目からずっと下に降りる坂道があるんですよ、そこはほとんど人がいない、
うん、
でそこには桜とかボケの花とか、まああのいろんな花が咲いてるけど割と自然におおらかに咲いてるんですよね、人間があんまり感知してないから、
はい、
でそこをずっと降りて川を渡って畑のあぜ道をどんどん歩いて、でしばらく行ったらウッディタウンの坂に入るんですよ、アカシア台というところに。
あ、
ね、前はよく行ってたんですけどね、今はちょっとその時々心臓がドキドキする時もあるんで、胸を抑えながら歩いたりしてるんで、ちょっと用心してて、
いやちょっと今のお話聞いてご用心いただきたいなと思いました。まだまだこのコラムはあの書いていただきたいし、お話もお伺いしたいので。
それで、あの2日ぐらい前に、はい、ウッディタウンまで歩いたんです。
すごい。
で無理しないで行こうと思ったんで、はい、まあ、帰りは電車で帰ろうと。
なるほど、
はい、あのウッディタウン中央駅っていうのかな、あれは、あそこからフラワータウン駅まで電車にの、うん、新鉄に乗って、でまたちょっと歩かなきゃいけないんですけど、まあ、あまり無理しないでと思って、帰りは電車って決めて行ったんですね、
はい、
そしたらもうやっぱりあのその星野さんが書いていた通り、うん、こういうのを見つけたんですよ、
はい、
あの葉っぱと葉っぱの距離が全部間違いなくあの同じで、
うーん、
その不思議、
そうですね。
ただあの私は調べたのはこれだけですから、他にはまた違うものがあるかもしれないけど、はい、今のところはこれで間違いないかなってと思って。
まずはその桜もね、うん、この時期にっていう、なんか温度の積み重ねでちゃんと目覚めるようになっているっていう、そういうシステムがね、はい、こう組み込まれてるそうなんですよね。だからやっぱり生命あるものっていうのはそれぞれにきちんとしたこう、私たちのこう人知を超えたところのね、
超えたところでね。ですか。いや、まあ、今その星野さんの本に今ちょっと夢中になってて、
はい、
もうすごく優しくて癒されるなと思って。
そうですね、今じゃあ、お元気でいらっしゃったら、まだまだご活躍の場は ね、
そうですね、
これから特に
2年ぐらい前に亡くなられたんですね。78でしたか、
はい、いや亡くなられたのは私ちょっと存じ上げなかったです。
あ、私もあんまり知らなかったんですよね、
いやでもそれまでずっとあの表紙も本当すごい素敵なあの絵になってますけれども、
でね、みんなねエネルギッシュなんですよね。
あ、
なんか 花々がこれも独特なんですけど、なんか言いたげな感じでしょ。
そうですね。
私だからそういうのを今回の散歩で、あのフラワータウンからウッディタウンに行く間 の、 その誰も歩いていないところで、桜を見たりボケの花を見たりして、そしてウッディタウンまで行きました、
はい、お時間だいぶかけて
はい、でいろいろ調べながら、さあ帰ろうと、で電車に乗って帰ろうと思ってたのにお金持ってくの忘れて、
そっか、お散歩って言って本当に皆さんね何も持たないでね、
もうぼっとしてますので、うわーと思ったんですけど、一瞬、
はい、どうされたんですか。
また歩いて帰りました。それもね、はい、このことがあったからね、あんまり苦にならないで歩いたんですよ。
植物をこう一つ一つ見れながら、
でボケの花とまた面会したんですけどね、あなたはやっぱりボケねって言われてる感じがして、
すごい距離を歩かれたんじゃないですか。
でもね、 往復1万歩はないなかったと思いますよ
、はい、うん、お時間にしたらでもかなりゆっくりのペースでおっしゃってた
が、そうです、もうゆっくりゆっくりです、だから運動にはなってないですけどね、
でもこれからは暑くなってくるので途中ちょっとお水などを召し上がれるように ね、はい、そうですね、
早く行きますね、それで時間が今6時半はもう明るくなってるんですよ ね、
最近そうですね、
だから、あ、でもまあ、桜もいいけど、こういうのもいいんじゃないですか。
いや、もう本当にちょうど今芽生えてくる時期ですのでね、
不思議でしょ、ほら、
いや、ね、もう本当にそうな、そう言われて注目して初めて気づくという、
ここからこうなってて、
ついになって
ついになって、ね、
はい、
これは今朝撮ったのかな、
感覚もしっかりとね、上下のついの部分、次のついになるまでが等間隔で
ねえ、ね、そんなことを知らないでずっと今まで来たんですよ。
いや、もう何も考えてなかったです、はい、もちろん知りもしませんでしたし、
ね、で、綺麗な話しか見ないけれど
全体像的に ね、そうでしたね、一つ一つちゃんと注目していったら不思議なところはいっぱいありますね、
それからね、はい、もう一つはね、葉っぱの裏、
はい、
葉っぱもこれはちょっと見にくいんですけど、少し大きめの葉っぱを外から見たら同じでも、ひっくり返して裏見ると、はい、その中の構図が全然構図になってる絵が、
葉脈が違うんですか。
全然違うんだ、違うんですよ。それも綺麗に、なんていうんですかね、デザインされて、こっちとこっちと全然違うんですよ。
そうなんですか。
それも発見、今頃遅いですけど、
いやいやいやいや、誰も気づかないままかもしれないので、全然遅くないと思いますけど、
本学さん、桜見に行かれました。
ね、桜はね、毎年母校のね、桜を見にね、
母校、
母校です、私の、はい、出身校なんですけども、高校の池田にあるんです。で、私はいつも大阪から来てるので、ちょっと車を横道にそれてそちらの方に行って、というのは高校に向けて、本通りからいくつか住宅街の筋があるんですけど、その筋が全部両サイドに桜を植えてるんですよ。で、昔私が通ってた頃から当時からもそうだったんですけど、もうそこからうん十年経ってますから、当然桜がもう老木なんですけど、そこにこの時期だけすごいエネルギーで咲かせてくれる、その見事なトンネルを写真に撮って遠くに行く友人に送るのが楽しみなので、今年もちょっと行ってきました、
受け取られた方もみんな喜ぶですね。
そうですね、なかなかね、本当にこちらまで帰ってくるとか難しいっていうので、懐かしいっていうことと、
そうですね、
それこそ本当に不思議な力を持ってるんだな、
持ってますね、高市総理ですか、
はい、
この前アメリカに行きましたよね。あの時に250本ほどの新しい、
そうでしたね、
あれもいいですよね。桜はだからなんかそういう使命があるんですかね。なんか桜だけだと古代に戻ったような気になるんですよ。自分がその時代に生きていたような気になるんですね。
はい、
でも私はどちらかというとその日陰に咲いている、春のだったら水仙とか、うちの庭には梅の花が
綺麗な梅の花ね、はい、この間ちょっと車通りながらねふっとこう、はい、よそ見しない程度にちらっと見上げたら、
はい、ね、裏には ね、生ゴミを埋めたとこから出てきた桃の実が背が高くなって、もう本当に綺麗な今真っ赤な、はい、ワインカラーに近いのかな、もうたくさん咲いて、それで種までできるんですよ。
すごいですね。
それとアーモンド、
桜に似たお花ですよね、
はい、うわ、それがね、桜もいいんですけど、
そうですね、
桜はどちらかといったら八重の方が私は好きなんで、
色合いがそうですね、はい、
それは深田公園にいっぱい咲くんですよね。
あ、
それも自分の庭みたいに
いや、サンダはやっぱりそういう、こう自然をよく使われる言葉だけど、本当に自然に恵まれてますね。
私もね、このサンダの まあ、旧市街のことはあんまり知らないんですけど、ニュータウンは本当によくできてますよ。
そうですね、
道に迷うことないです。車道と歩道がはっきり分かれてますし ね、
は
い、
ですね、
で年々、桜も何もかも木々が、うん、どっしりしてきてます。
そうですね、ニュータウンできてから35年40年ってね、うん、一番最初のところから行くとそのぐらい年数が出てきてるのでね、
小葉の三つ葉つつじっていう、すっごい
三つ葉つつじ大好きです。
私も大好きなんですよ、それがすぐ近所でね、植わってて今すごい花盛りだっていうことも、
本当そうですね、うん、
だから桜だけではないんですけど、
それはそうですね。いや、特に車を走らせてると、うん、山深いところでもここにいますよっていう自己主張をしっかりとする綺麗な色で、
綺麗ですよ、
あ
れがね、花象っていうのにちょっと似てるんですよ。花象はもう種がいっぱいぶら下がるんですけど、小葉の三つ葉ツツジはそうじゃなくて、でも花は似てるんですね。だから、まあ、そういう楽しみもあるんです、見る楽しみも、
そうですね、きっと今もこれからお散歩して、はい、ハイキング、まあ、登山行かないまでも自然の中にそういうね、力いっぱいでも生命力をこの日を待って、
そう
ですね、冬の間蓄えていたエネルギーがどんどんと湧いてくる時期ですね、
本当にいいですね、
もうこちらまでエネルギーそれこそいただけますね。いや、ありがとうございます、はい、近況の話いろいろ伺いましたけども、今回のコラムがムーミンの日めくりカレンダーと、はい、今日実物をお持ちいただいたら、はい、かわいいですね。
かわいいでしょう、
ムーミンの絵が
ちょうど手に入るぐらいの小ささで、
ちょうどカレンダー部分は名刺台になってますけど、
ね、
これがちゃんと外箱額縁入りなので、
うん、
ね、きちんと収まりますね。
これはね、めくるんじゃなくてね、はい、スーッと引くんです。
はい、
これが終わったらスッとして、
はい、縦に引っ張ると抜けていく。
あ、もう、
そう、そうといいです。はい、私は別のキャラクターですけど、好きなの全部終わったのを貯めていて、ずっと置いてます。
そうですか。
はい、すごいお気持ちわかります。
私はムーミン大好きで、だけどこういうのは初めてですね。今までは壁に吊るすカレンダーしか知らなかったんですけど、は
い、これが全部絵が違うとおっしゃってましたけど、
全部違います。
365枚あるわけですね。
それからこのお月さんも、はい、ここだけ黄色なんですけど毎日違うんですよ。
そうだ、月齢に合わせて、
そう、
すごい。
で1ヶ月経ったらまた丸くなる。
上限加減が全部分かる
ようになって、これ作った人すごいでしょ。
いっぱいここに詰まってますね、情報が。
お友達、古いお友達なんですけど、馬の、これを送ってくれたんです。クリスマスプレゼントかなんか、何にもないんだけど急に送ってくださって、
はい、
そしたら私にあげたんだけど、うん、自分も欲しくなって、うん、もう一回行ったんですって。そしたらもう売り切れてたの。私はそういうの見つけるの疎いんです。
で、あ、そうなんですか、うん、私結構好きで。
そうですか。
カレンダーがもうすごく好きで、
あ、
9月の末ぐらいから次の年のが出てくるのが分かってて、以前必ず行っていた場所がもう今なくなってしまったので、うん、そこはカレンダーがいっぱい扱っているので、小さいものからすごく今回のこれみたいにアイデアを凝らしたもの、そしてまた大きなカレンダー、いろんなのがあるので、それを見るのが好きだったので、お家型になっているカレンダーも屋根がこう1枚ずつその月その月になっているんです。だからそういうカレンダーもちょっと買ってきたりとかで、アイデアのあれは大好きなんですけどね。
なんかおしゃれなが普通になってきましたね。
そうですね、だからそういう楽しみ方をする心の余裕が出てきたなっていうね、思いもします。これはあれなんですか、もともとムーミンがお好きということはその方にずっとお伝えになってらしたんですか。
一緒にムーミン の埼玉にある村があるんですの、そこ一緒に行ったり。
そこはどんな風になってるんですか。
もう大きな大きな公園で、
で
東米ヤンソンって作家の方 の大きな部屋もありますし、
はい、
船も浮いてて、なんかその向こうの ムーミンのそのなんか楽しいことをそっくりそのまま持ってきたみたいな、
割とたくさんの方がお尋ねになってらっしゃるん
ですか。そうです、私たち行ったのは割と新しかったんで、
あ、できてすぐだったんですか。はい、
食堂はもう一つだったかなと思うんですけど、
あ、お食事する、今はまた違う、お食事する場所もある、
はい、あ、森みたいになってて、今はまたあれからちょっと経ってるんで、だいぶ変わったと思います。
そうですか、
そうなんですよ。
じゃあそれでご一緒に行かれたから、ご自身もお好きだから見かけた時にはこれは即お送りしようと、普通のカレンダーだったらそこまで思われなかったかもしれないけど、こうやって日めくりで、
なんか日頃からそういうのを見て、ずっと見てるんですね、あの
ウィンドウショッピングがね、
銀座とか行ってる人が、ね、だからお仕事も知ってたし、ね、
いらっしゃる場所が素敵ですね。そうなんですね。
そうだからいつもいつもなんか頭の中に、これは誰にあげようとか、そういうのも頭の中に考えてるんですね。
気配りをされるという
ね。気配りだね。そうなんですよ。
やっぱりこう、あの加賀さんご自身もものすごく、あのメールでも外国の方とも、あのずっとやり取りしてらっしゃるし、お年をこう重ねながらもどんどんと広がっていらっしゃる、こういう関係がありますね。
そうですかね。
そんなお話をちょこっとこうね、あの一旦を毎回毎日が物語の中で、あのしたためてくださってるんですけども、いや、じゃあ、あの古いからのお友達にも今回こうやって書きましたよってのお伝えになられたんですか。
送ってあげました、あ、このカレンダーくれた、あの友達に、
はい、
で他にもあのいろいろ一緒に入れて、ちょっとあの猫も好きで、私たち、
そうなんですね、
猫も好きで、であのフルーツフラワーパークってありますね、
はい、ございます、
あそこにこの間たまたま行ったら、猫ちゃんが一匹ずつ違うクッキーが置いてあって、で一個しかなかったんですよね。
はい、
でもこれは彼女に送ろうと思って、送りました。
そうです
か。あのハニーフンと一緒に、あなたのこと書いたよみたいな。
そうなんですね。いや、やっぱりそれこそもうご自身の生活が毎日が物語になりそうな、あのお過ごし方をしていらっしゃる。来号は次は夏号になりますけれども、
ね、
違います。秋号かな、
夏
号でよかった、なんかだんだん3月に出しましたから、そうですね、はいはい、夏号今度は6月に出しますけども、はいはい、どんなお話になりそうですよね。
あのね、なんか用意してもねダメなんですね、
おっしゃってましたね、
その
直前、
直前になんかフレッシュなものじゃないと、あのもう古いものは他の人が読んでそんなに感じなくても、私の中ではもう古いものはこう湧いてこないんですよね。だから 2,3 日前だったら一番いいんです、なんか湧いてきたら。
そうなんですね、一気に書かれるんですか、いつも。
そうですね、だいたいこの1年間ぐらいは数日前に思い浮かんだ、はい、もうダメだ何にもないと思っても、あの年の子ですね、多分引き出しを開けたら どっさり入ってるんですよ。
そうですよ、
不思議ですね。
いや、もうこうやってお越しいただいてお話を伺っても、次から次へといろんなお話ありますもん。ねえ、
今年はちょっとおしゃべりを少なくしようと思って、
ね、いやそうなんですね。でも書かれる時にはその時に一気に最後までまずは原稿を仕上げて、
ね、書いてる時はこれはいいぞと思うんですよ、はい、で他の人に読んでもらいたいなと思うんです、それが1ヶ月したらもう違うあの面白い話が出てくるんで、あ、もう古い、自分の中では古くなってしまうんですよね、
それがまたこう、次へのこう原動力にもきっとなられるんでしょうね、まだまだこう常にどこまで行ってもまだまだ、いや、あれでは満足できない、また次また次っていうね、そういうチャレンジの気持ちも持ってらっしゃるんですね。
面白いですよね、いろんなことが。
いや、エネルギーが終わりなんだと思います、まだまだ動いてらっしゃるし、
こうしてね、あの星野さんの本に出会ったことも、目がちょっと私今具合悪いって言ったでしょ、だからこそこの本に巡り合えたんですよ、だから悪いことはそれがずっと悪くじゃなくて、なんかまた違 う、
ね、
新しいことを運んでくれるような気がして、それだから生きながらやってるかもしれない。
プラスにプラスにっていうことですね。
もうマイナス先の あのお友達のお母様じゃないけれど、もうぐずぐずしたこと考えないって、
もうプラス思考でいろんなことをぜひぜひ私たちにまだまだ教えていただきたいと思いますから、
こちらこそ教えてください。
お待ちしております。じゃあまた次回もよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそ。
お越しいただきましたのはカフェテラスです。フリーペーパーハニーのコラム毎日が物語、お書きいただきました川越淑子さんでした。また次回のコラムもぜひ皆さんお楽しみに、夏号ですとね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。